のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。明けましておめでとうございますに多分なるはずです。というのもでも12月の末に撮ってるんで、今日はね、この1年間を締めくくるという放送になるのかな、ならないのかな、いや、なります。年明けなんですけども、まあちょっと去年ってどういう年だったのかなっていうのを振り返りながら、1月のお正月の、まあ、休み中に多分これ更新されているんで、まあまあ、仕事始めの前とかにね、こんな年だったね、今年はって、聞いてもらえたらいいかなと思います。でも、やっぱりいろいろね、振り返っていくと、年々もこれ、おっさんになってくるからかもしれないんですけど、まあ、この、お仕事でも、プライベートでも、今年一年何をやってたんだっていうのをすぐ思い出せなくなっちゃうんですよね。本当にもう、なんか、一年の総決算とか、そういう機会がないっていうのもあるんですよね。忘年会でなんか、改めてなんかそんな、いや、今年一年間はこうだったよねとかっていうのもあんまりしゃらくさいんでやらないし、プライベートで何かね、うちで家庭で何かするっていうこともあんまりないんで、まあこういう機会で、なんかまとめれたらいいのかなと思いながら、ちょっとまあすごいプライベートな、話もあるかもしれないし、まあグダグダと、まあ何がのぎつだ、次の言ってだっていうテーマに全然即さない内容かもしれないんですけど、今日はこの方とスカイプで初めての収録になります。どうぞ。
あ、どうも、ヒロです。
もうヒロさんですよ。で、僕はね、スカイプの収録を一回もしたことないんで、
はい。
で、いろんなソフトを入れてみたものの、なんかうまいことスカイプが起動しなかったりですね。
はぁ、あ、はぁは
ぁ、あ、うん。なんかあるんですよね。なんか、なんとかハックとか。
ああ。
ジェットハックでしたっけ？
いや、オーディオハイジャック。
オーディオハイジャック。
オーディオハイジャック。
とかいろいろあるんですよね。うん。もうなんかなかなかうまいこといかずに、まあ、いっか今日はっていうので、ヒロさんに甘えて、おそらくヒロさんの音質、ヒロさんの声の方が、音質の方がいいです。おそらくね。
かもしれないですね。
うん。まあでも本当に、先ちょっとね。
はい。
俺やる前に言ったんですけど、まあ、出てこない。
もう出てこない。
本当に出てこない。
うん。
うん。世間一般でどういうことあったのかなっていうのを思い出してみても、
ああ、
なかなか出てこない。
もうそれ以前になんか、こうやってパソコンに向かって喋ること自体も、
ヒロさんは久々ですよね。
ものすごい久々なんで、僕、今年1年振り返るも何もって感じなんですけどね。
まあ、お帰りなさいっていう感じで、まあ、この放送聞かれてる方、おそらく多分ご存知だと思うんですけど、はい、ヒロさんは8月のね、お盆に、南港で、
ああ、そうですね。
放送撮った時に出ていただいたんですけど、
はい。
まあ、古くは、ヒロの一人道という、
はい、そうですね。
今もう、サイトの消滅しちゃってる。
今はなき。
今はまあ、休眠状態の、うん、ラジオの人ですよ。
そうですね。
もう下関のクリーラジの方にも出てないんですよね。
ですね。もう過去の人ですね。だから
過去の人ですね。
完全に過去の人で。はい、申し訳ないですけど、ヒロと申します。衛星名人とは、もう何年になりますか？10年。
10年は言ってないんですよね。
まあ、8、9年。
8年、8、9年のお付き合い。
お付き合いさせていただいておりまして。
はい、はい。
年に1回はこうやって喋ったり、1回、2回はね。
まあ、喋ったり。ぐらぐら言ったりしますね。
言うたりして、まして。まあ、名人とはですね、まあ、こう、岸くも、年も同じ。
そうです、同級生です。
同級生。ただ、うん、ずっと社会に出るまで、お互い大阪の東と北で、
そうですね。
全然違う環境で育ちまして、そしてこういうネットの、ネットラジオですか。
そうですね、ネットラジオで知り合った。
知り合い、そして、2013年、暮れ、
うん、
年迫る、この、真夜中、3時に。
3時にね。ちょっと仕事納めなんでね、開放的にちょっとなってるんですよ。
はい。
去年も、なんかよくわからずに、僕 iPhone で、西部のデパートの屋上のカルカエうどん撮ってましたからね。
ですよね。 そう、そうですよ。だから去年の暮れは、僕ら、最後の。
ビラビララジオです、
ね。ビラビララジオってところで食べ納めやいうことでね。
うん。
僕はどこ行ったかな、弥生亭。
いや、さ、2012、ラスト弥生。
弥生県か。
弥生県の動画を撮って。
なんの価値もない。
うん。
弥生県の動画ってっていう、
ね。まあ、でも、なかなかね、うん、そのビデオを撮る文化っていうのはあまりないんで。
僕らはね。
あれはあれで楽しかったですね、うん、編集もしながらね。
ビデオを作ったりね。
意外と iMovie 使えるな、これって。
そうですよ。うん、そんな思いながら、もう2013年暮れですけど。
何もしてないですね。うん、ビラビラね。
そうですね。衛星名人、いくつになったんですか、年。
37ちゃいいですよ。
あ、もう7行きました。
はいっすよ。
あ、一緒ですね。僕も37なんですよ。うん、
まあ、37歳ってこんな軽かったんだって。
いや、ちょっとね。
うん。
37とかもあんま意識してなかったんですけど。
いや、もう年齢を聞くと、うわ、うん、こんなん。
どうなんですかね。
あかんやんって。
うん。
ことさらなんかもうすぐ年齢のことばっかり気にしやすしね。仕事で、だんだん年下が増えてきて、ショック受け出すんですよ。
いや、もうそれはもうね、高校野球なんか見たらもう全員年下ですからね。
うん、いや、もうそれはもう昔から言ってみたいけど、そんな話ですよ。
いや、本当に、
うん、
田中将大くんが、選手が、ね、100億稼ごうかという中ですよ。まあ
ね、うん。
まあ、世間一般の37がやってると。
こんなんでいいんかなって。
大丈夫です。
大丈夫ですか
大丈夫です。
自信で言いかせてませんか
自信持ってください。
うん、
世間一般の37歳大丈夫です。
大丈夫ですか
田中がおかしいんです。
ああ、やつがおかしいと。
うん。
まあそういうとこ上見てもキリがないし、
はい、下
見てもキリがないし。
はい。
まあまあ、うん。年末というかまあ、明けましておめでとうなんですけど、おめでとうございますなんですけど。
明けましておめでとうございますになるんですね。
明けおめ放送ですよ、多分これは。
あ、そっか、どうもありがとうございます。無事、年を越せました。
越せましたね。
はい、世間の皆様ありがとうございます。
ええー。ということでね、うん、昨年2013年は、どういう年だったのかっていうことを、まあね、お餅でも食べながら、うん、いや、お餅は食わないかな、もう。
まあね、うん、まあ、正月はもう毎年ね、やることないっていうのは変わらないですからね。
そうそう、多分僕はおそらくこの放送を大阪の実家からあげれそうな気がします、
ね。そう、じゃあ、
じゃあ、持って行って編集して。
来た時やればよかったね、こっちにね。
いや、ま、それはそれでまたなんか抜きにくいじゃないですか、実家から。おい、あんたどこ行くのみたいな話になるじゃないですか。
ああ、正月にね。
正月に、正月から。
正月休みに帰省して。
そう、次にラジオを撮る。まあ、それはこの前も撮ってたんですけど。
うん、
まあまあ、まあ、いやいや、まあまあ今年はどういう、2013年どういう年だったかっていうことを、はい、まあ、ちょっと、アーカイブじゃないけどもね、思い出していけたらなと思います。
はい。
ノギツ R、2013年を振り返る放送の回なんですけどね。
振り返りますか。
なんかね、久々にね、僕ずっと iPhone のポッドキャストのアプリに、
はい、
ネットラジオ国勢調査2006拡大版っていうのがずっと入ってるんですよ。
古いですね、うん。骨董品じゃないですか、もう。
骨董品なんですけど、まだね、ケロログに上がってるんで、皆さんね、ネットラジオ国勢調査っていうのを聞くと、クリラジのメンツと僕とヒロさんが喋ってるのが聞けますよ。
まだ聞けますか？
まだ聞けるんですよ。
もうなんか、ネットの良し悪しですね、それもね。
うん。
2006年の話を。
いやーでもね、勢いあったと思う、まだ。なんか、声が元気やったもん。
ああ。
もう、イニシャル G ゼータやめた直後でボロボロになってる状態だったけども、
はい。
なんか声が元気でしたね。
なるほどね。
うん、あれが若さですよ、多分。28歳かな、多分、あの時は。
え？
え、28歳？
いやいや、
29歳か。
それぐらいですよ。若いもクソもない年ですよ、もう。
その翌年に転勤になったんだ、僕は。
あ、転勤前やね。
移動前ですよ、多分。
そうか、そうか。
うん。
東京行く前やね。
東京行く1年前ですね。
うん、うん、うん。
忘れもしない、芦屋で撮りましたよ。
そうですね。え、そうなん、なんで入ってるんですか、iPhone に。
え？
名人。
誰入ってるか。
名人の、
うん。
iPhone に入ってるんですか、それがまだ。
入れてますよ。
なんなんですか、その。
いや、だって、キロログって、ポッドキャストの RSS 引っ張れるから。
はい。
あ、試しにやってみようかって思ったら、
ああ。
本当にダウンロードできちゃったよ、これ、みたいな。
なるほど。
うん。
いやー、あんまり、僕は聞きたくないですね、もう。そう、2006年とかなってくると。
あのね、あんまりね、今から考えたら、どうでもええないようでも話してたなって、
うん、
思うんですけど、
うん、
まあ、まだみんながね、あの、ネットラジオというものに熱があったんじゃないかなって思う時期です。今、だって、チャンネル、もう、ね。
はい。
ポッドキャストというか2006だったら iPod で聞いてたんですよ。iPhone じゃないですよ。
はいはいはいはい。
うん。
そうですね。うん、
だからね、ちょっとね、聴取形態も違うし、YouTube も携帯で見れる時代じゃなかったから、
うん、
まだネットラジオのシェアは高かったと思う、みんなの中で。
そうですね。
プライオリティはね。
だから、うん、その2006年の、ファイル、掘り出してきて、何かわかるっていうのはもうネットラジオ考古学者の僕らと、
はいはいはい。
聞いてる一部の人だけですよ。もう他の人はもう土から木管出てきて、なんか書いてるぞっていうレベルの、
そう
ですね。内容やと思いますよ、もう。
なんかよくわからないやつが喋っている。
そう、何これみたいな。もう、それぐらい、でもそれ6年、まあ7年前。
7年前。
6、1年前でしょ、たった。
うん。
うん、ねえ。もう。
たった6、7年前なんですけど、そうなってきたら、やっぱり、すごいですよ。もう、2000年代初頭は遠くなりにきりですよ。
いや、もう本当にね、どっからこんなに加速的に世の中が変わってしまったんだろうって思ったりしてましたね、去年は。
そうですね。うん、本当に。まあ、それもこれももうやっぱり、スマートな社会になってきたからじゃないんですか？
そうですよね。いや、本当に、スマホ言ってますけど。
うん。いや、本当にスマート。ですよ、多分。
スマート化されてきてますよね。
うん。うん、っていうところで、2013年を振り返るノギツ R。
さあ、振り返りますか。
テーマなんですけど。
はい。
まあ、これね、先行後行って決めたいなと思うんですけどね。これ、構成を、はい、考えました。まず、世間一般の時事ネタで気になったニュースを5個あげようと。
はい。
5位から1位まで。お互いにね。で、その次に、個人的にニュース5個。
はい。
個人的なニュース5個。
はい。
やって、まあ、うん、ちょっと何か考えてみようかな、と。いうところですよ、
うん。ですね。
はい。それでは、私、東横名人のベスト5、何の思ってベスト5っていうベストなのかなんですけど、ニュースですよね。
ベスト5はおかしいよね
。
うん、何をこう、5つ、ピックアップしたかっていう。
そうなんですよね、うん。それね、意外と普通の、あれですよね。ネタなんですけど、まず第5位。
はい。
今年ね、これ個人的な話にいきなりなっちゃうんですけど、
はい。
5月のね、ゴールデンウィークに旅行に行ったんですよ。
これ5位からもう全部最初に言っちゃわないですか？
あ、言わないです。
あ、言わないね。
第5位。
はい。
第5位はね、
旅行、
まあ、旅行の話、旅行じゃない、旅行、まあまあ言いますわ、タイトル言いますわ、
はい、
青森県の海峡線のタッピ海底駅が、廃止になっちゃう。
ほう、
わかります？青函トンネルの地下の駅が行けてたんですよ。
うんうんうん。
うん。で、これは僕は行こうかなと思ったんですよ、その青森にこうゴールデンウィーク行った時に。
はい。
ただこれ行くとなると函館からね、青森から乗って函館行って函館からまた帰ってこないとダメなんで、一日仕事になっちゃうんですよね。
まあまあ、向こう上陸して帰ってくるみたいな。そう
そうそう、で、金もかかるからやめようかってなったんですけど、うん、いや、ちょっと無理して行ったらよかったなと思ったんですけど。
行ってないですね。
行ってない。
11
月10日で見納めだし、うん。
それは、あれ、青函トンネルの駅がなくなる。
うん、
なんでなくなっちゃうんです
か？多分これ北海道新幹線を通すにあたり、
新幹線
いいかなっていう。ちょっとでもね、僕ら車乗って、
なるほど、
そこ走ってても、対比線のトンネルってすごい気になりません？子供の頃から、高速道路乗ってたら、なんか車よけがスーってあって、
はいはい、
シャッターがあって、はい、この先には、何があんねやろうみたいな。
まあ、道路でしょうね。
でも、ここ止めて、あ、ここ入らしてくれ言うても、誰も入らしてくれないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
また車乗ってる時に、キューってスピード弱めて、あ、こうキューってなんか入るなんて無理でしょ。
ちょっと興味は湧きますよね。
湧くでしょ。
まあ、多分入って出たら、
うん、
サービスエリアとか、
うん、
なんか、普通の一般道の速道とかに出たり、
するんだろうけど、うん、誰もみんな撮ってない秘密のトンネルって、やっぱ男の子だから穴に興味あるんですよ。多分。
穴って言いますか、あれを。
あれ
も穴ですか。
みたいじゃないですか。
うん、強引な、まあまあいいや、うん。
いや、だからこれはちょっとね、残念だなって、なかなかこの深いところの駅って、ないじゃないですか、海底駅なんてね。
そうですね、海底ですからね。
うん。
うん。僕、うん。それは、新幹線、そうですね、新幹線通るから、
うん、
確かになんか年末じゃないな、去年の冬あたりから、知り合いの、なんていうかな、建築系の人ら、
うん。
まあ、力仕事の人たち、
はいはい。
まあ、よう天気になってましたね、あっちに。
まあ、東北は需要があるんでしょうね。
そうそう、函館あたりに。
うん。
うん、よろしいなと。
まあでもそう考えて、それでいいって、寒い寒いって言ってて、
うん、
じゃあ、青函トンネル掘った時なんか本当にどうだったんだって思いますよね。
ね。
昭
和でしょ、あんなもん。
もう戦後すぐからみたいなもんですからね。苦節何十年の話ですよ。
青函トンネル。
だからそこで、なんか、その、ね、穴の中の海底駅って、もともと見たかったなって。
歩けたんですね。
まあまあ、まあね。
それ、でもさ、その、よく、こっち、今年、去年か。
はい。
大阪の方の地下鉄で、
うん、
その、普段は、なんていうかな、一般の人は使わないけど、電車の整備とか、そういう線路、整備線路みたいな。
あ、引き込み線
引き込み線とか、そういうね。どこでなんか事故があったりなんか。
あ、千日前線この前止まってたの、そうですよね。脱線したんですよね。
そうそうそうそう。
千日前線と中央線の、行き来する車庫に入れる、うん、渡り線って言ったらいいのかな。
そうそうそう。
あそこで脱線が起きて、
うん。
うん。
まあ、客も乗らへん線路やし、
うん、
まあ、そんな安全性もね、まあまあ、ええやろ、ぐらいの感じでやってたとは思うんですけど、
うん、
まあ、それ自体はどうでもいいんですけど、ああいうなんかさ、東京の地下鉄もそうやけど、メトロとか、
うん、
もうなんか使ってない駅とかさ、ブラタモリとか、
ああいう
のがいっぱい、まあ、ブラタモリに限らずさ、
うん、
テレビとかでやってんの見てさ、
うん、
すごい、ワクワクするよね。
だから、
地下の駅とか。
地下の駅とか、地下のトンネルとか、すごい興味あるでしょ、う
ん、で、その、特に青函トンネルなんてさ、
うん、
海底やから、
うん、
言ったら、普通の駅よりなんかこの、点検とか、設備のその、メンテナンス、
うん、
とかって、すごい、必須な気がするのよね、
他。すごいでしょうね。
他の駅よりね、
うん、
特に。だから、これ閉鎖した後どうすんのっていう。よくさ、はい、もう使ってない駅が暗闇の中で残ってて、みたいな。
あるよね、そういうの、ね。
え、この青函トンネルの駅どうなんのっていう。
ちょ、それもね、メンテナンスしなくなったら大変なことになりますからね。
ねえ。
うん、朽ち果てて、いつか水に沈んじゃうみたいな。
うん、駅は使わへんけど、
うん、
線路は使うとかってこと？
もちろんもちろん。
ああ、じゃあそこ通るとき見れんのかな。
チラッと一瞬だけ見えるみたいな、
ね。怖いな、なんか。
御堂筋線の秘密の何か扉があったみたいな、
うん、人の影が
いやいやいやいやいや
とか言われそうな、
うん、
それか観光の場所として残ったりするのかも、
まあ、まだいずれ残る出すかもしれないですけどね、
うん
うん、っていうのがまあ第5位ですよ。
そっかそっか。
そう。で、第4位ですよ。で、これ全然意識してなかったんですけど、
はい、
これね、無意識のうちにこれまたね、同じような選んでたんですよね。高速道路のカサゴトンネルっていうのあったでしょ。カサゴトンネルの崩落事件。
はいはいはい、ありました。結構大変な、
うん。神奈川の方でこう、バババババってこうね。う
ん、あ、もう今日はもうこんな感じですね。
そうです
ね。
は
い、まあ、
いや、穴の話を。
穴
系の話をしたいんです
けど。絶対です。はいはいはい。
うん。いや、そうですよ、うん。上からボーって追ってくるっていうのと、もう意外とその整備が全然できていなくて、
うん、
このまあ、インフラのね、老朽化の問題元年みたいな、感じの出来事だったのかなと。まあ、これを受けてかどうか分かんないんですけど、まあ、オリンピックのおかげっていうのもあるんでしょうけど、まあ、あの、首都高をね、数千億円かけて、
ね。
うん、やり替えると。
ね。いいじゃないですか。すごい、なんかもう、景気良くて。
なんですかね。だからもう、でも。
ゼネコン、ハウハッショ
ー。だ、どうなんでしょうね。手抜き製品用にしてほしいなっていうのは。
ああ。
思いますけど。
ああ。
うん。
まあ、なんか、手抜きか。姉派思い出したな。
姉派ね。
建築系で。ああ。まあまあ、もう、首都高とかも古いし、こっちもね、いろいろ、古新御堂とか、いろいろ。
なんかね、うん。
新大阪駅とか、
直して。新大阪も改築してますよね、今ね。
だいぶ綺麗になってきてますね。
うん、うん。うん、本当にね、新大阪のトイレがようやく綺麗になってよかったなって最近思ってるんですよ。
あ、綺麗になった。あれ不思議やけどなんで。
あれはなんであんな大阪の玄関口なのにあんな臭いトイレやったんやろなって。
ねえ。あれ本当不思議と、
うん。
不思議なん、あれって思ったら新大阪駅もすごいね、変わってってるけど、
うん、
新大阪駅から、地下鉄、大阪市地下鉄に連絡する、ところがあって、でそこにもね、うん、トイレがあるんですけど、
うん、
なんかね、なんかそこもめっちゃ綺麗になってるんですよ、トイレが。
うん、
で、トイレばっかり綺麗になってってるんですよ、今。
あれはね、なんかやっぱ要望が出たのと、やっぱり景気がいいからなんですよね、大阪交通局か。
要望トイレなん。
いやー、だって、まず、玄関口であんな汚いトイレないよ、
まあ、なかったけどね。
うん、で、まあ、で、まだ新大阪のあの、連絡路汚いなと思うのに。
あ、そうそう、汚い、汚い、まだ汚い連絡路、うん。トイレ、まあ、なんか水回りみたいな、なんかトイレ周りから、綺麗にしてて
ね
な
ぁ。まあ、もうね、トイレの乱れは生徒の乱れですからね。
なるほどね。
新大阪。本当にそういうところから始めないと。
僕、あの新大阪駅ね、もう空調が最悪やと思ってて。
ああ、空調も悪いね。
もうこもってるからさ、夏とか。
うん。
なんかもう、熱気というか、なんか気持ち悪い、もわもわもわんとした空気がさ、だその辺も、もう、早く直してほしいよね。
本当にね、なんとかしてほしい。
うん。もうね、もう綺麗になってってるよ、
多分。うん。うん。で、まあまあ、カサゴトンネル
ですけど。あ、カサゴ？はいはい。
まあ、でもあれを聞いているとね、NHK の社員がインプレッサーのすごいフルチューンした車で、その難を逃れたっていうのが。駆け抜けた。どんだけ飛ばしてたんやろ。
あれはなんかすごい、ちょっとスクープ取ってはしゃいでたよね、あいつ。
うん、やったでみたいな。
いや、でも事故の内容を見てたら、もう大変やな。
まあ、動いたたまれないというか、もうこんな。
いや、
自分がおったら、もう、
ね。怖いわ。
あ
うん、怖いわ。だから、昔から僕ね、そういうのあるんだよ。トンネルの中の落ちてきたら怖いなとか。
あの、ファンとかが。
そうそうそう。
あの、通風のね。
とか、自分より大きいものが怖いよね。
自分より大きいものよ、全部や、ほんなら。車とか。
そうそう。いやいや、そう、車ぐらいだったらええねんけど、
うん、
ダンプカーとか。
ダンプカー怖いよね。
トラックとか、タイヤだけで自分よりでかかったりする。
でかいでかいでかい。
ああいうのが怖くてさ。
うん。
で、極めつけは、だから、ああいう人工物の、その、橋の下とか、
うん、
もう怖いのよ。怖かったのよ、昔。すごい。だから、あんな、天井剥がれて落ちてくるとか、もう、たまらんわ。もう、あんな中で。
いや、だから本当にこれ思うんだけど、
うん、
その、
うん、
どうしたら、あの、要はさっきのね、青函トンネルの話じゃないけど、メンテナンスしなかったら、
いや、メンテナンス、だからしたら、
いいんですけど、
うん、
まあ、言ったらコンクリート像のやつってメンテナンスすごいしにくいのかな、と思うんですけどね。
な、目視だけで、目で見ただけで、
なんかないんですか、あの、法隆寺とか、ああいうお寺とかなんてね、宮大工の人が、あの、いや、末代孫というか、次の世代のために残すんだよ、みたいな感じでやるじゃないですか。
うんうん。
あの、木をもう一回解体して、もう一回組み直して、
うんうんうんうん、
で、ここまで新しい部品でいい、
うんうん、
あの、補修したの、ここみたいな、
うん、
使いしたりしてるじゃないですか。
うん、
あんな感じで何か、こう、あの、構造物とかって。
いや、なんか全然科学的じゃないやと思うんですよ。
意外と。
メンテナンスのチェックが。だから叩いて、音聞いて確認とかさ、そういう職人的な、
うん、
あの、部分、人間の目と、うん、目というか五感に頼ったメンテナンスが多いと思うのよね、うん、なんかニュース見てても。
いや、もう基本そうでしょ。ダウンチェック。
そうでしょ、
うん、
だってことは、メンテナンスは間に合ってないってことは人が足りてない。そういう職人というか、うん、ちゃんとチェックできてる。
みんなコンコンコンコンして
る。そうそう、まばらなはずなのよね、うん。僕から聞いたら大丈夫やけど、
うん、
プロが聞いたらなんでこれが大丈夫やねみたいなね。
まあ、でもそれでも 100% って言い切れるかどうかって言ったら怪しい。
そう、でもほら新幹線とかやったらドクターイエローとか走らせてさ、うん、すごいデータ取ったり科学的にやってるけど、
うん、
そういうのはないから、
うん、
なんかもっとシステマチックにしてってっていう対策というか、まあ、その、まあ、職人しか感じれない音の響きを、
うん、
このマイクで拾ったらもうわかりませんっていうことじゃない。
まあそっちの方のね、開発性の本当せんとダメなん
だ。うん。これから儲かるよ。
あ、だからその老朽化したものを建て替えるんじゃなくて延命していくためのメンテナンスのための技術、
うん、
な
ん
ですな。
すっごい金脈な気するわ。
うん。
あの辺。
あのかな、まあ確かにね、作り替えよりか延命した方が、
うん、
まあいいっていうのはあるから、うん、まあその辺は確かにあるでしょうね。うん、
ね、なに、明治はそのカサゴトンネルが崩れたことがすごい、その、衝撃的やったというか。
衝撃的というよりか。
なんでそんな、こんな、振り返るときにあのトンネルで来てるけど。
だって自然災害じゃないじゃないですか。今までトンネルの崩落事故って、北海道とかで何か崖が崩れてきたりとかっていうパターンだったけど、うん、トンネルの内部崩壊って、
そう。
ある
あ、まあ、なんか、よう、聞く気はするけど。
いや、建築中のやつの橋脚が追ってきたとか、
うん。
で、まあ、それは分からないでもないけど、
うん。
うん、
まあ、よう聞くっていうことでも聞かへんか。
うん。
そっかそっか。まあ、気になったらね。
まあ、穴は気になった。第3位
です。3位、はい。
猪瀬ですよ。
ああ、猪瀬さん。
猪瀬さんの、
知事さん、
うん。猪瀬さんの、もうね、献金がどうのこうのとかって、
うん、
別に、まあ、ちゃんとルール乗っ取ってなかったから悪かっただけで、
うん、
なんかちょっと見てたらかわいそうなってきてませんでした。
いやー、なんかその、なんか早く楽になれよって、思って、
うん、
思って見てたかな、あれは。なんか、辛かった、見てる方が。
なんかね、百条委員会やとかなんかで、百条委員会って言われた段階でなんかすごく大層なもんって思っちゃうんですけど、
ね、ま
あ、何が僕、猪瀬さんのこれを出したかっていうと、
うん、
このもう、カバンに詰め込むシーン。 じゃあこれ詰めてください。詰めてください。
入ります。
入ります。うん、押し込んでください。
うん、入ります。
で、あれをやって、うん、コントじゃないですか。
オリンピックやります。
やります。
ダイナミック。
うん、そう、ダイナミックですよ。
ダイナミックに5000万カバン。
で、最後 NHK のニュースで、ニュース9のエンディングで最後象徴的なね、
はあ、
シーンが VTR 流れて終わりってテロップが出るんですよ。
はいはいはい。
猪瀬がなんか必死になって、こう、うん、5000万円を入れようとしてるところで終わりって。
ああ、なんか画像
キャプチャーいっぱい出てたけど。
出てましたね、たくさん。
う
ん、
まあ、秀逸だな
何か秀逸ない
。いや、もう、絵としてっていうか、もう、もう、だってもう、やめてあげてって感じじゃないですか。
何やろうね、公開オナに、見られたかやな。オナに見られたかやな、
あれ急に。いや、公開レイプですよ、あんなもん。
レイプっていうか、いや、5000万円をカバンに詰める動作っていうか、その仕草というか、
うん、
行為っていうのは、やっぱオナにしてる行為と一緒ですよ、あんな。人にお金借りて、5000万円も借りてね、
うん、
それをカバンに入れて買えるっていう、その、普通は人に見せない、見られてはならない、
うん、
場面を、
うん、
やってみろって。えってな、あれチャック開けてチンコ出して、しこってる絵と同等。
お前普段でやっているやつをここでやってみてください。
そうやで。
いや、それは無理です。いや、やってください。
そうそう。僕はそう見えて。
で、もうまあ、そうやな、確かに。
ものすごい、ものすごいもう、あかん、声の人死ぬわって思ったもん。
まあ、僕はあのまま続けたら確実になんか多分殺されるか死ぬかどちらかなって見てましたけどね。
僕土曜日か日曜日かな、なんか、うん、バンキシャっていうテレビニュース系の報道系の番組があって、
はいはいはい、
そこに猪瀬さんがたまにね、
うん、
コメンテーターでこう出てたりしてたわけですよ。
昔ね。
昔。で、いや、結構東京オリンピックがどうのこうのみたいな、
うん、
石原、昔の石原都知事が、オリンピックどうのこうのっていう時に、副都知事の猪瀬さんが出てきて、いや、どうのこうのみたいなね。
うん、
こう、立派に、こう、言ったら、石原の腹心として、次の知事、もう決定したような、うん、なんていうかな、もうその、男として、言ったら、その、東京っていう日本の首都をね、背負って背負って立ってる、その、油の乗り切ったこの、感じ。
うん、
男として、政治家として。わ、こいのせさん立派になったな、すごいな、こ次都知事なよな、って言ってて、ほんで都知事になって、からの、その、集落っぷりが、なんていうかな、うん、その、すっごい人間って弱いねんなっていう。
いや、ほんと、
一つつまずいて、すごい、委員会で汗かいてさ、もう顔の表情もやつれて変わって、病んできてる、様がすごい見えて怖いなって一つ
の。あれはでも本当テレビで流したらあかん絵やったと思うね。でも
一つのきっかけであんだけ人間は壊れていくのかっていう。でも今はもう
完全にうだつながら落ちたのかなってましたからね。
そうそうそう、もう全然別人みたいになっちゃってて、そうかと。ほんでなんていうんかな、その顔がね、なんかこの救いを求めてる顔から諦めの顔に変わって、
なんかもう最後開き直り。
で今頃まあ酒飲んで知るか言うて退職金もろてもええわって、もうサッカーなんか物書くわ、本出そうみたいな、
うん、
売れるやろみたいな。うん、開き直ってるかもしれへんけどね、今もう。
どうします、なんか下手したら、吉田豪あたりになんかインタビューされてるかもしれないですよ。プロインタビューの吉田豪に。
吉田豪だった
ら、どうします、猪瀬さんと IPS のあの、おっさんと。誰やったっけ、
はいはいはい。
IPS の偽物の特大、東大のね。
うんうんうん。
あの人とかと、ロードプラスなんでイベントしてるかもしれないですよ。
まあ、まあ人入るやろうね。
都知事ナイトとかって僕がそっちに行ったらどうしようって今ちょっとドキドキしながら。ね、
入場料5000円だな、多分。
もう5000円でね、うん。
それは。
入れてください。
うん。
入ります。
カバンに。カバンが置いてあるからね、入り口に。
ああ、やだやだ。うん。てか、もうなんかちょっと、面白い絵ではあるんだけど、あれが仮に自分の身内だったとしたらもう、
なんで身内だ？なんで自分じゃない？
いやいや、身内とか。
なんで自分じゃないの？
知り合いとかだったら、まあ、自分だったとしても。
いや、実は知り合いとかさ、知人やって、身内？
うん、
身内知り合いやったら、そら、うん、まあまあまあまあ、魔が差したやろって、な、こう、味方になるしかないけど。
魔が差したやろとかいうか、もうすべて、あの、超崩壊の絵で台無しになってるじゃないですか。うん、もう、だって、
うん。
5000万円うんぬんって、うん、まあ、別にちゃんと記載してたらよかったわけでしょ？
うん。
うん。
そうだね。寄付としてね。政治資金の寄付として。
うん。
うん。うん、まあ、そういう金じゃなかったわけやから。うん。ああなってるんやろうけど。でもまあまあ、その、いや、自分もし、知事のその、知人とか、身内やったらやで。
うん。
いや、でもあれ、もしお父さんやったとしようや、あれが。
ああ、もう、お父さん早くやめてって、多分もうな。
お父さん、あれがお父さんやったとしたら、お父さん、頑張ったねって言ってあげる一言だけでいいんじゃないもう、それは。
ああ。うん、できた子供やな。
いやいやいやいや、あんだけ弱ってたら、ちょっとは、
死なれても困るしね。
死なれても困るし、身内やったら。うん、さあまあ、もう誰かちょっとその、ね、捨てる神あれば拾う神ありじゃないけど、まあ、身内やったらまあそう言うけどね。
うん。
でもやっぱ、身内じゃないから。
うん。まあ、ということで、サインは、イノシさんの、5000万円、入るの？入らないの？っていうでした。
そうやね。あのカバー、あのやってみたいね。でも5000万円こう、
うん、
詰め込むみたいなこと。
おもろいな、本当に。うん、第2位は何かというと、うん、まあ一連のツイッター騒動の、
ほう、
まあ冷蔵庫入るとかだったんですけど、その一番は あの島村の店員を土下座さした。
モンスタークレーマー。
モンスタークレーマーというか、モンスターカスタマー。
カスタマー、
うん、
うん、あれ何なの？オバハン？
オバハン、オバハンでもそんなにオバハンではないけど、主婦、子供連れで、でまあよくその、
多分な、うん、生活保護もろてるようなオバハン
な、何なんですかこの正義感って、
正義感ちゃうよあんな、
いやいやいやいやいやいやいや、まあ自分の中では正義感なんですよ、
あんなん正義ちゃうわ。
いや、もう、そんなまともな反応されても。うん、いや、だから、まあね。
何言ってんだ、もう、ものすごいまともな人間ですからね、僕。
本当は情報発信しちゃダメな人が、
はい。
ああ、そういうツールを持ってしまったから。
何ですか、その、先民意識は情報発信したらあかん人みたいな。俺はええんや、みたいな。俺は変、俺はネットラジオやってて編集うまいから情報発信してええんや、みたいな。
いや、そういうことじゃなくて、
うん。
ね、
うん、
も
う
土下座さし、いや、土下座さしちゃったんやわ、この前、みたいな。
うん、
で、昔からあったかもしれない、うん、それは、
うん。
あの、ヤクザというかね、チンピラみたいなやつが、うんうんうん、やったら、まあ、そういう延長が、はい、あの、SNS と言われるものに乗ってきて、
うん、
で、いつ誰が見られてるかわからない状態なのに、勢いよくと、やったったやったったって言って、まあ、炎上。
うん。まあ、美徳なんでしょうね、奴らの。やったったっていうのが。うんうんうん、まあ、おっちゃんがよう、武勇伝語るみたいな。おっちゃん昔な、土下座させちゃったんや、っていう。それがリアルタイムで見れるっていう、この。
いやー、でね。
はい。
島村って、すごい安いもん、じゃないですか。
ファッション、
ファッションセンター、島村。
うん。うん、安いんですか？僕、ちょっと行ったことないんで。
あんまり大阪ないですからね、島村はね。うん、
郊外にしかないかな、
うん。そんなところで買うものなのに、ええやん。だって100均ローソンとか、救急ショップで買った衣服とかって、使い捨てやん。と、あの、
100均で服買わんやろ。
いやいや、たまにあのね、
うん、
あの、会社で泊まるときとかってあったりしたら、
ああ、
靴下とか。
急だね。
そう、もう河川のもうペラペラ、うん、ペラペラみたいな。
うん。
じゃないですか。それに対して、ペラペラで穴開いたよとかって怒る奴なんかいないでしょ。
まあ、それ、明治みたいに年収1000万超えてたらね、100円ぐらいでガタガタ言わへんからね。
1000万超えてますからね。うん、超えてるか。
ほんまに。それも消費税の影響もね、アップの影響ももろに来る世帯でしょうから。 まあでも島村、それいくらぐらいなの島村って。
まあまあ、1,000円、2,000円とかそんな。
ああ、なんユニクロと大差ないぐらい。
ない、まあ、リーズナブルで種類が多いっていうのはあるんですけど。
ああ、自由とか。
うん。いやー、言うかなんかその絵がね。
いやー、言ったらまあ言ったらまあ分かりやすく言ったら底辺層が通う、そう安い服しか買えへんようなところで生きてる。主婦みたいな、
うん、
っていうことでしょ、あなたから。
あら、まあまあ、あの、お客様。
そう、映るんでしょ。
映る。
うん。
うん。いや、だって、まあ、金持ち喧嘩せずやっていうのもあるんでしょうけど。
完全にそうですよね。
うん。
まあ、金持ち多分喧嘩してるんでしょうけど。
喧嘩してるんだろうけど、ね。
多分代理戦争してると思うよね、金持ち。
でも、これはすごく、今の、そのね、
うん。
ソーシャルネットワークがどうのこうのっていう話ではなくて、なんかもう自分で自分の首を絞めてる最たるもんがこのツイッター島村事件だったんじゃないかなと。だから要は、
それってさ、
うん、
まあ、バーって炎上して土下座さした女の人が特定されて、
うんうん、まあそれで終わってるんですけど、
ああ、
ただなんかあれかな、
あ、そのさ、
逮捕っていうかあれかな、
え、
なんか確かある書類送検からされてたはずですよ。
なんで
なんかその、医系業務妨害とか、そんなんじゃなかったかな？
あ、そう、誰がそんな被害届出したの、う
ん、いや、特定して警察が動いたんでしょ。
なんで？警察は動かないでしょ、被害届出ないと。
いや、誰か出したんかな？
それは島村側が出さないと、そんなん警察は動かないですよ、絶対、そんな。
島村のね、これ結局どうなったのかな？確かに、
うん。
多分法の裁きというか、
僕が土下座で、まあ、土下座されて、よくさ、炎上して、その、特定されるまではあるやんか。
うん、
ほんで、まあ、蕎麦屋でなんかして、バイトがなんかして、で、そこの蕎麦屋のオーナーが怒って、バイト訴えるみたいな。
ああ、結局ね、これはね、うん、強要罪の疑いで逮捕された。
ああ、そうなんや。
うん、
強要罪なんや。そうやろな。そうなんや。は
あ
は
あ
は
あ、まあでもこれは、北海道、札幌の東省らしいですけど、
うん、
これはグッドジョブっていうか、今後バカなやつが出てこないための、まあまあ、ちゃんとよくやったんじゃないかな、と思うんですけどね。
うん、
で、いや、まあまあ、これは何かっていうと、だからその、何でもかんでも、なんか、コストパフォーマンスが、っていうのがすごい正義って今されてるじゃないですか。
うん。
コストパフォーマンスがいいものが善だみたいなとか。
うん。
でもまあこの前の放送でも言ったんですけど、
ほう。
そのタブレットで価格コム見ながら、うん、ヨドバシで値段交渉するのはやめなさいと。
ああ、もう、なんも
失礼やろと。
おなじみな。交渉手段というか。
お前、こんな梅田の一等地に行く店舗を建てて、お前らのために見せてんねんから、
うん、
そんなものを価格オンされてて、叱るべきだと。
うんうん、
そのコスト意識っていうのを変に勘違いしていて、
うん、
なんか、いいサービスを、が当たり前みたいな、その、原価中じゃないけどもね。
まあ日本やからね、
うん。
日本やからねっていうのはあると思うな、ほんまに。お客様文化が。
お客様文化の最たるものの勘違いと、
うん、
この SNS の何かちょっと、たかが外れたものの象徴が僕は島村事件。
はいはい。
だったのかなと思って、これ2位に挙げました。
なるほど。
で、第1位。
お
ぉ。なんか予想できます？
いや、もう全然。
全然。
予想。まあ、まあ、まあ、いや、一個あるよ、そら。大きいのが。
あ、なんすか、言ってください。
いや、食品偽装。
ああ、食品偽装ね。
うん。ぐらいかな。
ありましたね。
ありましたね。あ、その程度なんや。
はい。うん。僕はね、食品偽装は、定期的に出てくるもんやと思ってるんで。
あ、そっか。
そんなにびっくりはしないし。
うん。
まあ、多分、誰かがリークしたんだろうなと。
そうやな、まあ、名人も。
うん。うん。阪急のね、社長になんかやかんでた人かなと思わなくもないけど。
はいはいはい、はい、うん。 そうか、そうか。ほん、それじゃないとしたら、
はい。
まあ、去年で言う、のニュースで言った富士山。
ああ、
世界遺産。まあ、なんやろ、おめでたい方として。
おめでたい。
な、東京オリンピック決定。おもてなし。
ネットラジオですよ。この方、この放送はね。
全然、ああ、ネットラジオ。
その話、ネットに絡む話に決まってるじゃないですか、こんなもの。
ああ、ネットに絡む話。いや、はい、そんな、さあ、トンネルから始まってさ、ネット、
何か
ネットって言われても。
そうそうそう。穴とネットと、
うん。から始まって。
入る入らないとか。
まあいいや、何
黒子のバスケ。
黒子の、どうでもええわ。
どうでもええわ。いや、そんなことないよ。だって、いろんな人が迷惑を持ってるのよ。イベント中止しろって言われて。
ごく一部やん。
で、本屋に乗っけたら、なんかやりますって言って、平積みを撤収させられたり。
うん、
だって、
あんな
これね、
うん、
俺、東成の今里のお兄さんが捕まったわけでしょ？
こっち笑顔のね。
うん、笑顔が素晴らしい。
あれ、誰に似てんのかなって思って。
なんか、江本明の息子みたいな感じの顔をやって
る。知らんわ。
うん、
うん。なんか若い頃の志村けんに似てんねやっていう、コントしてる時のね。
わからなくはない、うん。いや、で、まあまあ、それはね、大阪府警かどっかわからへんけども、ログ解析をして、特定して、夜行バスで、その、東京まで、はがきを、ふと投函しに行くところを捕まえたわけでしょ、う
ん、あんなんやってみたいわ。ログ解析とか。で、ね、大阪に、
うん、
大阪の、ネカフェに来て、アクセス履歴があって、うん、バス会社にアクセス履歴があるから、みたいなことで、行動をこう浮き彫りにしてって、パクるっていう。
そうですね。
やってみたいわ。
やってみたいですね。
こいつやなっていう。よし、当たったぞっていう。ほんでもうあの笑顔やろ。捕まえて。困るで。困るで、あんなん捕まえてあんな笑顔されたら。
ええー、みたいな。
うん。うわーって。だから嘘か本当か知らんけどさ。
うん。
最後に望みが叶ってよかったなって言ったん、警察が。
どういうこと？
いや、だから自分、その、動機としてはさ、やっかみ？
うん。
自分も、そういう漫画家目指したりとか、専門学校行ってさ、漫画描いて。で、売れてる漫画家に対するやっかみで。
いや、なんでだよ、黒子のバスケやったん？
いや、たまたまちゃいます。だから、その、週刊少年ジャンプで人気やからっていう。
おー、ワンピースでもよかったわけじゃないですか。
ワンピース好きやったんでしょうね、多分。
で、黒子のバスケはそんなに面白く。
面白くないのに、なんでお前売れてんねんってあるじゃないですか、やっぱ。
ムカつくって。
個人で、それぞれ。
あ、
ね、ワンピース好きな人もいれば、なんなおもんないの売れてんねんっていう人もいるじゃないですか、やっぱり。
あ、まあまあまあまあね。
うん。
あ、なるほど、感性に引っかからなかったんだ。
そうそうそうそう。
あ、
ワンピースは大好きやねんけど、なんで黒子こんなもんがって言って。
いや、でもね、これって僕なんで1位にしたかっていうと、うん、
そう、知り合い。
別に黒子のバスケ読んだことないし、
うん、ないですね、僕も。
全然興味もないし、でもちょっと読んでみようかなとも思うんですよ。
全然思わないですね。
うん。ただね、これ、怖いなっていうか、
うん。
これ構造としては、うん、まあ、背景にもっとドス黒いものがいろいろ絡んでるって言われてるけども。
そうな
ん？いや、グリコ森永と、基本的に構造変わらんじゃないですか。
まあね、脅迫出して。
そう。
で、黒子の関連商品に毒持ったり。
っていうのって、
うん。
それがね、宮崎学とか、ああいうふうな、すごいなんか、
うん。
ドス黒い人たち、に絡むような、まあ、ひょっとしたら、なんかどっか、まあ、
多分ね、そ
うです。
うん。
外国絡んでたんじゃないかとかいろいろ言われてますけど。
絡んでるか。
いや、グリコ森永はね。
うん。
グリコ森永なんてすごいドラマがあるじゃないですか。その、透明高速、いや、名犯かな？で、その、捜査官と犯人が接触仕掛けたとか。
うん、あるね。なんかドラマ仕立てな。
やりますよ。あと5年後に。うん、黒コーチみたいなやつをやりますよ、多分。長瀬くんが。グリコ森永班の真犯人は、俺でーすって。
はいはいはいはい。
正解ってやってくれますよ、多
分。それやったらいいけど、
うん。うん。見てみたい。その黒コーチ2みたいなやつはね。
それはもう黒子のバスケ事件をさ、 ドラマ化しようよ、じゃあ。
全然おもんないと思うけどね。だからまあまあ、すごく、いや、だって僕でもできるグリコも稲が事件じゃないですか、これって。
まあでもなんか指紋残さんようにしてたりとかさ。なんやろな、一応、捕まらんようにはしてたわけでしょ、だから、あれ最初はいつなの、結構長引いてたよね。
結構長引いてましたね。
いつまでやってんのやろって思いながら僕は見てたけど、いや、ほんで犯人がさ、黒子のバスケってあんま見たこともないから、読んだこと一回もないから分からへんねんけど、まあ、週刊少年ジャンプのファン、読者層の不女子化が進む中、そういう層なんやろなと。で、なんかその必要な、嫌がらせ、いや、が続いてたから、なんかちょっとこじらした女の人なんかなと、思ってたら、もうこの36歳の、お兄さんやったから、いや、もう男がめめしいっていうのはほんまやなって思いながら。
この人深いなって。
そうそうそう。
この人怖いなっていう話です。
そうそうそう。ほんで、まあ、行動力もある。
ただ、だからこれ怖いのは、本当にこの、個人が、これってある意味言論封殺みたいなこともできなくはないじゃないですか。こういう同じ理屈でね。
あ、もうやめろ。
この主張が気に食わないからって。
連載やめろみたいな。
永遠のゼロなんて戦争賛美映画だよ、百田直樹死ねみたいな。
まあそういう人もいるでしょうね、間違いなく。
百田さんのツイッター見てたらもう大変やなって
そうなの。煽られてる
の、もう煽られていちいち相手してるあの人は偉いなと。
対応してはるんや。
もうやっぱりなかなかね、合コン合宿解放区でプラトンの役やってただけやっぱありますよ、あの人。
知らんけど。
なかなか懐の深い人やなって思いますよ。
うん、
まあ、ただやっぱこの黒子のバスケのやつは本当に今後また同じようなことで出てくるかもしれないですね。だってそんなに誰か被害者が出てるかって被害者が出てないから。
いや、出てるでしょ。
いや、被害者ではその人が知ってるわけじゃないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。死んではないけど。
誰かこの黒子のバスケとグリコ森永と3億円事件を絡ませるようななんかドラマ作ってくれないですかね。本当に黒子落ちみたいに。
実は、そっちと絡めて
黒子のバスケでのこの事件は、雑魚の裏が、まあないだろうけど。
そうね、
なんか未解決事件みたいなんて、やっぱちょっと惹かれるところはあるじゃないですか。
まあ、これ解決しちゃったからな。
解決しちゃったんですもんね。
いや、
クロスってやめてたら第2のグリコ・モリーナがみたいな。
いや、僕全然知らんかってんけど、多分僕知ったんはなんかすごい、発生してからしばらくして、なんかこう、世間で話題になり出してからね、知ったんですよ。今ちょっとネットで見たらさ、2012年の10月に上智大学に硫化水素の発生する容器が置かれ、インターネット掲示板に犯行声明、まあ2チャンネルですか、ね、に書かれたんが発端なんかな。そっから脅迫状、イベント会場に脅迫状、で、またイベント会場に脅迫状、コンビニなどに漫画と関連商品の撤去を求める、250通の脅迫文。
いや、本当にね、すごいですよね。
怖いね。多分それ特殊な能力があるんでしょうね。
やっぱ本当ね、すごい仕事できると思いますよ。
いや。
段取りとか、組み立ての仕方とか。
まあね。
最後ちょっとね、まあ気が緩んだのか。
もうこれは、捕まったけど、そうか、まあ、脅迫しようと思ったら、まあ、それはまあできんことはないけど、
まあ、というところでね、一応、社会一般の時事ネタ、僕は、トップ5でした。
なるほど。
次のパートでヒロさん。
あ、わかりました。
トップ5ですよ。
はい。
はい。 2013を振り返るのぎつ R 年始2014年年始放送ですか。
はい。
今日はヒロさんと、東横二人でお送りしております。
はい。
はい、そうですね。時事ネタの、時事ネタというかね、ニューストップ5、気になったニューストップ5っていうところで、
はい。
ヒロさんのパートでございます。
そうですね。本当に喋ることが久々で、先ほどの名人のトップニュース5も、終わった後に、どうでしたか？これでよかったですかと。
もうそんな、どうもこうも。
お伺いを立て。
いやいやいや。
立ってたところ、衛生名人が、はい、いや、僕が気持ちよく喋れたからよかった。それでよかったです。って言われたヒロです。
あ、すごい。僕はまた俺様発言。
そうですね。まあまあ、それやったらええかと、うん、思いまして、稚拙ながら、私の、
やめてください、そのお料
理。13年のトップ5。うん、まあ、トップ5というかですね。
はい。
まあ、どちらかというと、その、1も2もなくっていうところやと思うんですよ。
あ、ニュースなんて。もう今から大事なことを5つ言うよと。
そう。
いうことを言いたいわけですね。中不動だと、ま
あ。そうですね。人が生きていくために必要な5つですかね。
今から大事なことを。
大事なこと
を言います。
はい。5つ言います。
それは3つありますみたいな。
まあ一応、まあそのね、よそ様のラジオに出させていただくわけですから、
はいはいはい、
号に行って号に従えということで、僕大使館、はい、一人道大使館っていうわけでもないんで、
ああ
トップ5にしましたけれども、はい、まあ第5位から、
第5位。
まあ最近ありました。まあこれはジャンルで言ったら自然、ネイチャーですね。
ネイチャー？
ネイチャー。もう僕らは、その母なる地球というね、
はあ、
大いなるこの星々の中で生きているんだと。
はい
いうことを強く感じた、小笠原諸島西の島南南東沖海底で海底火山の噴火による新島出現を確認っていう。
あのクリスマスにとうとう島が合体したと。
いや、びっくりしましたね。
うん、
噴火とか、
うん、
火山の噴火とか、まあ自然災害とか、はこうずっと続いてましたけど、
うん、
まあ自然災害になってるかどうかよくわからないんですけど、
ね、まあ災害でも何でもなくて、僕でやってくれてるから、
うん、僕ら昔小学校とかちっちゃい頃よく社会の資料集本とかで、
うん、
デラウェア火山の噴火みたいな写真とか、
パンゲアとかね、
パンゲアとかあったじゃないですか、
うん、
それをこうなんていうんですかね、この新しい島の誕生をね、
うん、
このなんていうかな、地球の営みをですね、こんな間の短期間の間に島が一個できるなんていうのを目の当たりにできるんやっていう感動をですね、僕は味わいましたね、クリスマスに。
まあ、本当だったら、BBC あたりがね、
うん、
取材にでも来てくれたら嬉しいんです
よ。そう、そうですよ。いや、もうほんま、なんていうんですかね、最初、ボーンできて、
うん、
で、溶岩が流れてる、ひょっとしたら島ができるかもしれませんねっていう。
いや、まあ、島。
話。
まあ、元から西表島っていうのも、噴火できた島なんですよ、うん、確か。
らしい、
ね。まあ、全部島なんで、そんなもんなんです
よ。まあまあ、そうですよ。だから、それを、なんか、もともとその、横で噴火が起きて、だ言うたら、まあ、その島ができる基盤というか、地盤みたいなものはもうすでに出来上がってて、うん、そこにうまいこと噴火が起きて、で、隣の島と繋がって、この大きな島になりましたっていうんで、うん、この、なんていうんですかね、この、昔からその、大陸移動があってとか、で、6つか、何個か忘れましたけど、ユーラシア大陸とかね、うん、日本はこう、島国やといって、こう、いろいろこう、ね、詰め込み教育で、習ってきましたけども、そんなものは本当にもう紙の上の出来事だって、ああ、そうなんや、へえ、っていうね。ああ、そういえばこの四国とか、こう、ちょっと動かしてったら、この、くっつくかな、みたいな、ぐらいのね、
うん
感じちゃったんですけど、あ、こうやって、あ、こう、ほんまにできんねや、みたいな。
まあ、まるでね、定点観測してるカメラを100倍速で再生しましたみたいな。
そう、いや、もう本当に地球も、うん、地球は生きてるっていう表現は僕はあんま好きじゃないんですけど、
うん、
あ、こうやってこの、なんていうのかな、新しい、しかもなんかこの、ね、あんま暗いニュースというか、災害が、被害が多かった、この昨今、 自然っていうものはそのなんか脅威としかこう感じられなくなってた昨今、
うんうんうん、
そういうことでもないんやなと。で、うん、島ができたことによってね、新しい命が生まれたみたいな、日本の領土になるんでしょ。ほんでしかも
まあもう別にね、うん、だからそれが南海だと EZZ なんとかとかっていう、うん、ところのキワキワの境界線にポコッと出てくれたらいいですよ。ちょっと領土広がるから、
うん、あ、広がらへんのか、あれは。
あれは
もう思いっきり中なんや。
中っていうか、もうちょっとだけ広がるかもしれないけど、理屈上ね、
うんうん、
それで領土ものすごい広がるわけではない。
ああ、ないんか。
で、むしろ、ネイチャーがどうのこうだって言ってるけども、うんうん、ひょっとしたら火山活動お盛んになってるってことは、
うん、
また、地震が、ある
んじゃないか。あ、もうあるでしょ。そんなもん。
うん。
うん。南海トラフがどうのこうの言ってるじゃないですか、ずっと。
まあ、ちょっとね、うん、気になってるのがね、その地震つながりなんですけど、
うん、
戦時中に南海地震っていうか東海地震ってあったんですよね。
は？
南海地震からなんかあって、あんまりその報道管制取られてたから、
うん、
あんまり記録に残ってないらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
地震あったっていう事実は言われてるけど、
うん、
どんな規模でどんな災害があったかっていうのは、あんまり言われてないっていうのが、
うん、ほう、
ちょっとなんかネットで見た知識なんですけど、
うん、
うん、まあちょっとそれを元に、まああんまり隠してない、政府が隠してる内容だったから、うん、まあ明らかになってないんで危ないっていうことを、
うん、
ちょっと煽ってる人もいるんですけどね、その
話。ああ、はい、
ちょっととんでも系の話にはなるんだと思うけど、
はいはいはい、
ただ、あ、確かに戦時中にそんな知識ってあったんだって、初めて知りましたね。
ああ、それはもう全然知らないですけど。
うん、
まあ、もうね、地震大国ですから。
まあ、あっても不思議じゃない。
いやー、だからね、ちょっとロマンですね。うん、誰かね、早くね、
うん、
無理なんかな、危険なんかな、潜って撮るのは、あっこ。
え？ああ、下に？
うん、今空撮ばっかりじゃないですか、島広がったって。
まあ、あれじゃないですか、東北実現党の徳間さんとか言ってくれるんじゃないですか。
なんで？
都知事選に移行した。
なんで？それは上陸でしょ。
そうそう、尖閣諸島に上陸みたいな。
だね、僕ね、ひょっとしたらね、Nスペあたりがね、
うん、
撮ってくれてんちゃうかなって期待してるんですけどね、実は。
ああ、A カメラでね。
A カメラで潜
ってね。海上保安庁のカメラではなく。
なく、そう、海底火山
の、ね。それかどうですか、よくニュー報道ステーションに出てくる、パラウライダーで空撮する人。
いますね。
あの人が。
いますね。
でもあんな火山のところ危ないよ。
いやー。
すっごい切り割れてそうやし。
でもね、そういう、ね。やっぱカメラマンっていうか危険を犯すジャーナリストたちに手によってね、
うん、
美しい映像は作られるんですよ。その命と引き換えに。
命と引き換えに、
うん、いや、妹も死ぬで、そのうち。
まあ、妹もやばいと思うけどね。
妹さん死ぬで、ほんま。
うん、
もう一滴終わるとき、あの人死ぬときは思ってますからね、もう。
まあまあ、やりすぎたらもうやばい。
そう。まあまあ、そうやって、いや、本当にね、この火山はね、
はい、
ワクワクしました。
なるほど。
はい。また来年。
あまり時事ネタに興味がないって言われてるから、急にネイチャーに走り出したということなのかなって僕は理解しましたけどね。
いや、めちゃめちゃ時事ネタじゃない。じゃあ、
時事ネタですね。
まだ大きくなってるんですから、
ね。意外とね、やっぱり意外とっていうかもうまあまあなんですけど、やっぱり新しいことの方が記憶に残ってるからっていうのはあるんですよね。
そうですね。
はい、はい。まあ、5位が。
海底火山。はい。海底火山誕生。神道誕生ですね。
うん、
で第4位。これね、本当に申し訳ないんですけどね、僕、その衛星名人に、はい、去年のね、
うん、
ニュース上げてくれ言われて、もう本当に興味ないと世間に。
何が。いやね、おっさんになるって嫌やね。
うん。うん、何一つ興味ないと、もう子供が笑ってたらそれでええねんっていう話をしてて、うん、
はいはい、
ひねり出したのが、第2位が食品偽装。
食品偽装ね。
ありましたね。形成肉がどうのこうの。はいはい、思ってた以上に、やってたなって僕は思ったんですよ。
うん。
その、大阪のね、こっちの阪急のホテルから、ことを発端に、なんか、ブワー広がったじゃないですか、全国に。うん、そして、あろうことか、京都の吉兆。
まだ吉兆か？
吉兆さんまだやっちゃったっていう。
うん。
吉兆がお土産で出してた肉かなんか、形成肉かなんか、その安物肉やったいうことで、ね、あっちゃーっていうね。
うん、
で、まあ、あっちこっちの高級ホテル。で、エビが 芝エビがバナメンエビやったみたいな、
うん、
もう絶対ねそのわからないですね食べても僕なんかは。
まあでもバナメンエビは業務用のやつはすごく出回ってますからね。
うん、もう全然僕、うん、そうあのエビっつったらブラックタイガーか車エビぐらいしかね、
うん、
さあ知らないんですけど、いやそうやってそのなんか創意工夫というかコストダウンのためにね、やってたやなといろんなホテルも。でそれを実は違うものやのにええもんっていう風に書いてたメニューとかね、
うん、
あれがねその言ったらその職業柄ですけど、ああいう、
あなるほどね、
健康食品のパンフレットとか作ったりするわけですよ、
うん、
そしたらね
気遣いますよ薬事法の問題
を、ね、それですよ、
うん、
でまあ基本的には僕がその薬事法のどうのこうのって調べたりすることはないんですよ、
うん、
やっぱりクライアントから依頼受けて、まあ、例えばですけど、
うん、
これはフランス産の肉っていうね、写真が送られてくるじゃないですか。
本当にフランスの肉かどうかもわかんないですけど。
僕にはわかんないです、それ、
うん。
でも、そうやってパンフレット作ってくれと、
うん。
って言ったら、その偽装のニュースが出てるときに、
うん、
これほんまにフランスなんか、フランス産なんかなって思いながらね。
画像はイメージです。
作っていう。
そうそうそう。画像はイメージって言って、二重表現ね。
そう。
ね。イメージはイメージですって言って
た。そうです。だから、ホテルとか、そのチェーン店とか、うん、そういう、まあ、一部っていうか、全部が全部じゃないんですけど、例えば、はい、ほら、びっくりドンキーとかさ、
うん、
大きいチェーン店のメニューとかっていうのは、やっぱ内製やったりする、外注じゃなくて、自分とこの会社の中にデザイン部があって、メニューとかも全部年間通して作ってるっていうね。
うんうん、
自分とこで全部やってるっていう、
うん、
そうじゃないチェーン店とかで、じゃあメニュー作りたいから、まあどっかデザイン代理店通してみたいな、外に出して作るっていう、そうなってくると、僕なんかはその中に入ってないから、来たものをそのまま作るしかないんですよね。
まあそうそうですよね。
うん。で、うん、それが偽装かどうかわからへんで、今回そのニュースで出てたメニューが、メニューにはこう書いてたのにって言われて、もしそれがね、僕が作ってたものじゃないけれども、僕が作ってたものやったとしたら、
うん、
ちょっとその心を痛むなと。
うん。お客さんから原稿出てきたから仕方がないよねって。
いや、っていうね、言い訳はできるんですけど、
うん、
それはもう僕はね、その。
僕は不当表示に片棒を担いていた僕は職業者としていかがなものか
っていう。いや、不当表示に片棒をつく、担いでいたっていう罪悪感ではなくて、
うん、
その、まあ、根本的なところを言うと、その、ものを作るということに対して、もっと真剣にならねばならないのではないかと。
あ、そのメニュー一つにしても、
ね。そうそう、僕というか、うん、その、作る側がね、もっと真剣にね、その、まあ、このメニュー作ったら6万円かとかね、
うん。
なパパッと2、3日でやって、はい、終わったらええな、っていうね、
うん、
その金稼ぐっていうことにあまりにその、まあ、僕の場合ですけど、金稼いだりとか、これを3日で終わらせたらもう一本仕事できるわとか、そういうことにちょっと倒れすぎてたのではないかと、反省せねばならないのではないかと、思ったわけですよ、その偽装のニュースを見て。本当に僕が作ってきてたものは、果たして、よかったのかそれでと。その、流れ作業で、何も考えずね、思考停止してね、これとこれ入れて、あれ入れてって言われて、はいはいって。
いや、そういうことを言っていると、
うん、
昔言われませんでしたかデザイン事務所の社長に。
うん、
お前の作品作ってんじゃねえんだよ。商業印刷なんだよ。って言われたことないですか
それもありますし、
うんうん、
そんだけ。
作品じゃねえんだよ。
最後に、行くつく先はゴミ箱やぞって。
そう。
いうね。そういう名言もありますけど、
うん、
多々ありますけれども、やっぱでもそこはね、もうちょっとね、その、いや、意識をね、持ってかなあかんやと思うんですよ。で、それは、ま
あ、料理っていうものづくりに対してね。
うん、まあその料理長とかもね、そのコストダウンせかされてやね、上から。でも、しゃあないから車エビ使えへんから、ね。
バナメイ。
バナメイ取ってきてね、これで。 言うたら、そこは腕の見せ所でもあるわけじゃないですか。
バラメイのポテンシャルを目いっぱいやる。
そうそうそう。そして、そこで堂々と、バラメイエビっていう、バラメイエビなんか知りませんでしたから、僕。
うん、
まあ、どっちかって言ったらメニューにバラメイエビって書かれてたとしてもやね。
むしろバラメイエビの方がいいんじゃないかって。
そうよ。バラメイエビのなんたらソースあえって書かれたら、車エビよりね、ええもんに思えるわけですよ、多分。いうとこですよ。だから本当のことを本当に、その自分たちの力でもってして、バラメイエビのポテンシャルを最大限に引き出し、たかが、その辺のね、たくさん取れる赤エビを、カッパエビセンに消化してるね、カルビを見習えと。もうちょっと。
えらい、エビ食わしなりましたな。
そうなんですよ。みんなエビ食わしなったんですよ、去年。ね、その知識をね、いか、うん、その、ごまかすことに生かすんではなくて、いや、バラメイエビありました、バラメイエビ、これで、ね、高級ホテルも使ってる食材っていうことが、
明らかになった
。明らかになったわけですから。
もうバラメイエビの地位の向上
を。そうそう、もっと物の価値を高める方向にね、その、デザインであったり、表現であったりっていうのをね、うん、持ってかなあかんなっていう。
まあ、今話題のバラメイエビが、
うん、反省ですよ。
50ミリ3000円みたいな。
そう、ほんでそれなんでそういうことをね、思い出したかっていうと、うん、カモン達夫ですよ。
ほう。
もうネタにしてる、もう偽装の。替え歌がもういっぱいできててさ。
英語で流れてますか？
いっぱいね、うん、いっぱい流れてる。
ほ
う。ほい、うわ、すごいな、カモン達夫はと。バナメイエビを生かしてるわと。
うん、
笑い取ってるわ、バナメイエビでっていう。
まあでもね、さっきも言ったかもしれないですが、食品偽装は定期的に絶対ありますから。
まあそれはね、うん、僕はもうね、もう許せなくなったね、これで。もっとその、
そう、
うん、
な
ん
や、真剣に作れよ、ほら、と。
そうそう、もっと真剣に作れよ、と。その、自信持てっていうね、作ってるものに対してプライドを持ってくれ、と。いうことですよ。うん、こそこそせんと。で、それでまあ、こすいでしょ。やっぱ騙すっていうこと自体は。
うん、
人をね、欺くっていう行為自体の、この、こすいからね、あかんな、思いましたね。はい。っていうことです。
そうですね。うん、これが第4位です、ね。
はい。第3位。
第3位。
はい。アマちゃん。
ジェジェですね。
ジェジェジェ。
うん。
これね、僕一回も見たことないんですよ。
あ、見たことないのに、うん、ラインナップにあげるんですね。
アマちゃん、すごいね。昨年流行ったドラマ、倍返しとジェジェジェと、
半沢直樹とアムちゃんと、
う
ん、
はいはい。まあ、半沢はね、もうね、なんかおっさん臭いイメージしかないですよね。
ほう。
おっさんがネタにしてるような、なんかあんまりこう、カレー臭のする。
いや。
あんまりなんか興味ないんですよ、僕は半沢。
テレビ見ないですからね、基本的に。
うん。で、半沢はまあ、あんま興味ないんですけど、
うん。
いや、それはあれですよ、坂井正人の嫁さんええなってさ、すごい思いますけど、
うん、
いや、お前はどないしてんやろ、毎晩って、よう思いますけど、
うん、
それより、アマちゃんはすごい。
すごい。
オープニングの曲なんですかね、チャチャチャチャ、そうそう。
パパラララ、
あれは、はい、あれは誰作ったの？素晴らしいね、あの曲は。
お
ー。最初僕、だからアマちゃん見たことなかったから、
はいはい。
なんか面白い曲かかってんなと思って、そしたらそれがアマちゃんの曲やっていうことが分かって、あ、なんか楽しそうやなと思って、うん、すごい、みんなアマちゃん、ジェジェジェ、ジェジェジェ言うじゃないですか。
うん。
でね、僕全然知らなかったのが、あのアマちゃんの脚本家、
はいはい。
が工藤官やと。
そうですよ。
で、あ、そうなんやっていうのはちょっとびっくりして、その、NHK の朝の連続ドラマに工藤官かっていうね、
うん、
衝撃ですよ。その工藤官自体を先なんですよね、どっちかっつったら。
お、
僕はそのグループ魂っていうバンドが、
はいはい、
工藤官がやってるバンドがありました。安倍定がボーカルやってたりとか、うん、すごい面白いバンドなんですけど、でそれが昔から好きやって、でそれがね、工藤官がアマちゃんで NHK のその朝の連続ドラマの脚本書いててっていう、まあ映画とかよう撮ってやってましたから、
うん、
まあ言うても、でもそのなんていうかな、一部のカルトなところでのね、 人気なのかなって思ってたのが、
うん、
アマちゃんをやったことにより世間一般に工藤官九郎が認知され、すごい広がったのかなっていう、
うん、
そのアマちゃん効果たるや、アマちゃんっていうかだから、工藤官ですよね。
うんしか合ってないやん。
工藤官出世したなっていう。
まあまあね。
うん、ほんで、あれですよ、もう、その、坂井雅人もそうですけど、
うん、
そのドラマヒットして、よ、テレビの CM 出てるじゃないですか。
まあ、まちゃんのメンズも出てるし、
まちゃんのメンズも出てるし、
半沢さんのやつも出てますよね。
そうそうそうそう。うん、ほんで、くどかんがね、オールナイトニッポンもやり出して。
やり出しましたね。あんまり面白くないですね。
そう、僕大好きですけどね、めっちゃ。
くどかんが好きか嫌いかで分かれるんですよね、多分ね。
カラスマセツコめっちゃ面白いなぁ思って。
ああ、そうですか。
あの人もともとラジオまあ他でやってたりもするんですけど、うん、昔やってたラジオはその港薫っていうね、そのグループ試しにいるおっさんのキャラで、うん、アマちゃんにも出てたらしいんですけど、
うん、
猿なんとかっていう役で。
ん？
猿。なんですか？
港なんとかさんじゃないよ、多分。
あのね、
先生でしょ？
そうそうそう。あの人はそのグループ魂から入った人は、
うん、
あのね、皆川猿時さん。
あ、そうそうそうそう、猿時さんですよ。
で、本名を、皆川利美さんなんですよね。
うん、
そうそう。で、まあ、劇団の人なんですけど、グループ魂っていうバンドでは、港薫っていう名前で活動してるんですよ。
うん、
で、まあ、それがなかなかなかなかなキャラで、ボケ役のキャラで、ものすごい好きなんですけど、
うん、
その人がアマちゃんにも出てたんやっていう衝撃とね、ちょっとそこだけ見てみたいっていう。
なんで見なかったんですか？
いや、もう、もともとドラマとか見ない人。
ああ、テレビ見ない人ですね。
いや、テレビ見ないというか、その、朝ドラってね、もう、うん、朝ドラってね、高校生までが見るもんやって思ってたんですね。
いや、高校生見れないし。
学校行く前に、そう、学校行く前に、松任谷由実の歌う、春よーって聞いてから学校行くっていうね。はいはいはい、うん、ぐらいやったんでね、全然その見る時間帯が違うんで、その見れなかったんですけど、まあ、アマちゃんで、その工藤官と港薫、だから、皆が、あの人が、もっともっとね、世間、工藤官もですけど、皆川さんの方がもっとね、出てきてくれたら面白いなと思ってるんですよ。うん、で、子供番組、NHK の、なんとなしに、こう、子供と見てるじゃないですか。
うん、
ほんならどっかで、ね、聞いたことある声するなぁと思ったら、港薫さん、まあ、その皆川猿時さんで、結構食い込んでってますね。だから出るんじゃ
ない、
まあ、
NHK で出すとみんなお気に
入りになって、そうそうそうそう。
出続けるっていうのは結構ありますからね。そうそうそう、
だから紅白にも出てましたよね。見てないけど。
出てましたよね。
みんなとか俺出てましたね。グループ魂なんで出えへんねんって思ったんですけど。
うん、
まあまあ、そんなんで、アマちゃんすごかったですよ。アマちゃん効果、
う
ん。
すごかったっていうか、すごかったっていうのがすごい。いや、
そのね、
乗れなかったビッグウェーブがちょっと残念。
だから流された感ありますよね、うんうん。乗ってないねんけど、いや、素晴らしい。汎用性の高い曲と、
うん。
うん、いや、あれ耳にしない日なかったですもんね。流行ってる時。いや、すごかったですよ。だから、半沢の方は、なんか曲的にはなんかないじゃないですか。
まあ、いつも通りの
音楽。
うん。
もったいないですよね。
いや、でもあれも半沢直樹の曲だなって。
なりますか？
そうです
よ。
うん。
僕聞いても多分わからへんわ。相棒かなって思うわ。
ははははは。はい？
はい？って、うん、はい。いう
こと。アマちゃんね。
アマちゃん面白かったですね。
はいはい。
はい。じゃあ次2位ですよ。
知れたまま。ニュース。ニュース。やばい、いいですよ、ニュース。
ニュースはね、第2位は、ふなっしー。
ニュースちゃうやん。
ニュース。
え、ふなっしーが、CD デビューとかそういう話、ね、
もうふなっしーって言っただけでいっぱいニュースあるじゃないですか。
ふなっしーなんか偽造したりとかしてるんですか？
ふなっしー。
ふなっしーの中の人は、雑貨屋の店主やとかそういう話ですか？
いや、あのね、
うん。
ふなっしーさんは、
ふなっしーさんは、
もう奥稼いでますから、
ああ。
もう緩くないんですよ。
うん。
ガチなんですよ、あれ。ガチキャラになったなっていう。
うん。
もうそれだけですよ。
うん。
うん。
何それ、じじれた。
いや、あの、フラッシュはもう緩くないっていうこと。
もう、フラッシュを見ない日はないですからね、この。
ないですよ。
下半期になってからね。
そうですよ。僕びっくりしたのは、この、年末ですか、うん、テレビ見るとなんか、あの、お正月を映そうと、あの、
いつもの、
あの、
伝統ある。日本の恒例行事。
あれに出てたっていうね。びっくりですよ、もう。なんぼ稼いでんねん、ふなっしーさんっていうことですよ、もう。
ふなっしーさんですね、
ふなっしーさん。もう、これ、来年、いや、ゆるキャラもね、ゆるくないやつ、ほんま出てきそうですね。第2のふなっしーさん。
まあ、なかなか、あれは中の人がやっぱり素晴らしいんでしょうね。
なんでしょうね、あれ、なんであんな、ハマったんやろっていうぐらい、ハマりましたよね、その、世間というか、テレビとかにも。
まあ難しいですけど、何がハマったって言われると、まあ人間性でしょうね。
人間性ですか、
うん、
あれでも、あの、
フラッシュの人間性、人間力ですよ。
でもあれ、妖精ですよ、
うん。妖精力ですよ、だから。
妖精力ですか。いや、なんかほんまに、なんていうかな、バラエティ番組とかによく、びっくり、志村けんと共演してましたからね。
もう。
うん。とどまるところを知らない、ふなっしーさん。
うん、
まあ、今年、だから2014年、ふなっしーさんのさらなる躍進をこう、期待してますよ。
あ、そういう感じなんですね。
どうします？なんか、火だるまになったりしたら。
ふなっしー燃える。
燃えるみたいな、なんかバラエティで、こう、火の輪くぐりとか、
爆破、あの、ダイナマイトを。
やってましたね。
してましたけどね。
ね、きわいことしてるでしょ
う、うんうん。いつか丸焼きになって。
うん。
うん、
いや、いや、でももう一個、その、やっぱ、そのね、やっぱ経済効果というか。
あれで船橋に金を追ってると思わないですけどね。
いや、船橋、あの人が、丸々持ってってんねやろうけど、
まあ。丸々持っていって、
ライセンスでね。
来年の住民税を多めに払うみたいな感じになる、
ね。なる。ああ、でも面白いなと思うとか、その、一過性っていうか、なんていうかな、その個人であって個人でないところが、すごい面白いというか、新しいというか、キャラクターですからね。中身、まあ、あの人喋っちゃうからあれやけど。
まあ、ゆるかれが喋るっていうこと設定自体が珍しいですからね。
中身変わったとしても、まあ。
まあ、熊本の中身は何人もいますよ。
そうでしょう。
熊本 A チーム、B チーム、C チーム、D チームぐらいは多分あると思うんですけど。
そう、だ中の人がね、そのよく出したら、ひょっとしたらふなっしー喋らんくなるかもなっていう。
ああ。
うん、あこっちの営業もしたい、こっちの営業もしたい、みたいな。ちょっと今、機械の損失多いんちゃうか、みたいな。計算しだしたら、ちょっと、フラッシー、色違い出てきたりとか。
なるほどね。
まあ、その、今、個人でやってるのは、その、株式会社フラッシーとかね。タレント事務所、フラッシー事務所、みたいなのができて、こう、いろんなフラッシーが、こう。
いやまあいいじゃないですか。二号ライダーみたいな感じで。
そうそうそうそう。うん、グッズとかもすごいしね。
技の一号、パワーの二号みたいな。
そう。
そんな感じで。
ですよ。
うん。
まあ、ニュースかどうかわかんないですけど、まあ、ふなっしーですよね。2位は。もう。
ニュースちゃうやん。
去年のふなっしー旋風はすごかったですよ。
もう、まあ、見て取るようにするわかりますね。
あれ、ふなっしー嫌いな人おんのかな、やっぱり。
まあ、人はいいんでしょうね。なんか、多分いいことも言うしね、たまに。可愛いし。
でもね、でもねっていうかね、そ純粋に、キャラとしてはどう思います？可愛いって思います？あれ。
いや、可愛いと思わないです。
あ、そうですか。
あの声とあの動きがやっぱり、あのパッケージでフラッシュでいいよねって。
へえ、僕見て、うん、あの、絵面だけでも好きです。
ああ、それすごいですね。
あの、やっぱ緩い、ゆるキャラっていうからにはやっぱ緩くないとダメと思うんですよ。
おー、確かにね、うん、かちょっと残念な感じが。
そう、残念、好きだらけじゃないですか、ふなっしー。ほんでもう、その、目の描き方とか、全然そのイラストレーターでこう起こすの大変やな、みたいな。
うん、気まぐれでクレヨンで作っても
らう。そうそうそう、そういう、ね、優しさというか、表現力としてあるんちゃうかなと。もう最近のゆるキャラはもうみんなガチガチでね、
うん、
イラストレーターの丸と四角で作れてまんちゃうかっていう、全然ゆるないやんけっていうのばっかりやったんでね、
うん。
まあそういう意味でも僕はキャラクターとしてね、好きっていうのも、
ね、
うん、評価してるっていうのもあります。はい。
なるほど。
ということで、第2位はフラッシー。
ちょっと不安やな。この女に今、もう一回振り返りますね。
はい。
第5位、自然ネイチャー、あの、浸透、出現でしょ？
そう、海底火山。
第4位は食品偽装でしょ？
偽装。もうすごいな、社会派じゃないですか、もう。
第3位、アワちゃんでしょ？
もうな、エンターテイでもエイトも外さないっていうね。
第2位、フラッシーでしょ？
これ子供の、若年層、ネットラジオを聞いてる若年層に向けたキャッチーなワードですよ。これ、名人が。
単語やんだって。
いや、名人がね、
はい、
アップするときに、
うん、
フナッシーとかって一言入れたらすごい検索引っかかるじゃないですか。そういうね、大人の家らしい計算もね。
引っかかれへんもんな、もう。
タグにフナッシーって入れといたらいいんですよ。
はいはい、わかりました。入れときます、フナッシーって。
はい。
ちなみにフナッシーは、全部ひらがなでよかったんでしたっけ？
はい、そうですよ。
わかりました。気をつけておきます。
はい。
あ、はい、ある第1位は何なんです
か？ 1 位はちょっと、1位にするにはおかしいんですけど、
はい。
訃報ですね。
訃報！
訃報ですね。去年亡くなった方々。
あ、まあまあ、この年になると、ね、この年代になるとまたあれですよね。この季節になると、今年死んだ人、
よ
くお願いします。
まあ、すごい世間を賑わせたのは柳瀬隆さんですかね。
俺はあいつ、もう明日死ぬんだって、ずっと言ってましたからね。
そう。
ほんまやったんや、みたいな。
そう。その柳瀬隆さんが亡くなって、まあそのアンパンマンのね、誕生秘話とか、そのアンパンマンマーチが震災でいっぱいかかったとか、
はいはい、
そういうのいっぱいもまあまあ、あったと思うんですけど、
はい、
僕の中でね、内海賢治さんが亡くなられたんですよ。
内海賢治っていうと、役者さん。
声優さんで、まあ、ラオウ。
ああ、任天堂のコマーシャルよくやってた人ね。
任天堂のコマーシャル、
うん、
まあ、僕、ちょっとそれ存じ上げ
ます。あ、違う違う、それは違いますね。のりばきさん、せんべいさんのやつ。
そうです、そうです。せんべいさんとかね。そうですね。うん、やってたから、まあ僕らの世代からしたら、まあ小さい頃から慣れ親しんだ声優さ
ん
であるわけですよ。そしてもう一方、納谷五郎さん。
ん？
納谷五郎さん。
納谷五郎さん。
納谷五郎さんはね、知らない人いないんちゃうかな。
僕はごめんなさい、名前がピンとこないですよ。
あ、そっか、ピンとこないか。
何の人ですか？
山田康夫、
はあ、
小林清、七谷五郎、あれですよ、とっつぁんですよ、銭形警部ですよ。
ああ、声優ばっかりじゃないですか。
声優ばっかり。
声優はもう死ぬんですって、そろそろ。
いや、あのね、
うん、
いや、声優はそろそろ死ぬとか。
もうだって、もう、ドラゴンボールもやばいですよ。
いやいや、まだまだ若いですよ。野沢さん。
うん。
まだまだあの辺は、まあ、女の人ですからね。じゃ、だから、内海賢治さんとかね。
うん。
納谷五郎さんとか、その昭和のね、名声優が行く中、もうね、今の新しい声優さん、っていうのはもう分からなくなってきましたね、僕。
だってあんな声出す人いないじゃないですか。なんか
いや、それ以前に、
うん、
それ以前にね、僕らが大人になりすぎてね、
うん、
そもそもアニメっていうものをそんなに見なくなったと。
うん、
で、洋画見ても吹き替えじゃなくて、
うん、
もう 字幕で見るようになっちゃったじゃないですか。
うん。
だからもう声優さん、ジブリのアニメにしたっても俳優使うから、
うん、
もうそんなパッとしたキャッチーな声優さんの名前を見ることもなくなったし、
あ
と、ものすごいなんかこの、遠いものになりつつあんねんなっていう。
これ渋い声の男性っていうのはね。
いや、そうそうそう。ほんで最近のそういう、まあさ、名人が言ってた黒子のバスケとかアニメとかやってるんですかね。
はい、
は
い。
まあ、そういうの見てる人はね。
うん。
何々さんっていうのはもちろん、あるとは思うんですけど、
うん、
いやもうそれがもうわからないから、
うん、
もういよいよ、いよいよやなと、僕、うん、僕らも。僕らもって言ったらおかしいけど、その昔ね、声優ブームみたいな、があったわけですよ。僕らの頃は。
うん、
その、言ったら、今でこそ、水木奈々が紅白、出とりますけど、
うん、
言ったら、昔、声優さんがそんなん出るなんて考えられなかったことなんですよね。
まあね。
で、それも道を切り開いてきた女が、
うん、
林原めぐみですよ。
うん。
やつはまだ現役でバリバリですよ。何にも変わってない一つも。
うん。
やってるんですけど、まあそういうベテラン俳優っていう、声優っていうのが、なくな、どんどんどんどんなくなるし、どんどん引退してるし、
うん、
もう三悪も引退気味やし、
うん、
もうね、なんかその、どんどんその自分が好きやった分野、アニメとか昔ね。
はい。
見てた分野から、もう本当に遠くなりにけりっていう、感じがして、すごい寂しくなったんですよ。
うん、
昨年、その訃報を聞いてて。んで、その以前にも、滝口純平さんという。
おやおや、あの人ですか？
そうそうそうそう。うん、
それ去年
そうそう、一昨年かもしれないですけど、
うん、
いうのもどんどんそういうね、毎年毎年その、ものすごいその、慣れ親しんでた声優さんっていう。
声優は死にますってだから。
どんどんどんどん行ってるっていうね。
うん、だからもう、やっぱり、
辛い。
ずっと、うん、まだまだありますよね。ずっとね。
山のこれからですよ。
うん。
うん、だってまだ、言うたらのび太も生きてるわけやし。
そう。
うん、スネオも生きてるし、
ノブヨも生きてるしね、
うん、あの辺やろう思ったらできるベテランチームなんですけど、いやもうね本当にめっきりその新しいドラえもんになれたのかお前らはっていう。
僕はなれましたよ。
なれたんか。
わさびドラえもんいいと思いますよ。
そっか、もう全然なれへんしね僕なんか。まあ見、まあその見てないってのもあるんですよ、うん、やっぱ。
いやいやいや、いいですよ、うん、新ドラは。
あ、いいんですか。
うん。僕はのび太くんが、決して、なんか、ダメな子じゃなくて、今の声優の方が、賢そうな声やなと、
ね。そうですよ。
のび太くんだけはちょっと、うん、って思わなくもないですけどね。
あんまりイメージとはね。
うん。
いや、もう、変わってきたな、と。
うん。
うん。いうこと、ですよ。もうほんで、あとは、その、なんていうかな。うん。寂しくなった。
寂しくなった。ちょっとね、
去年すごい寂しくなった。
俺ね、今回ね、うん、ヒロさんのこのね、時事ネタの、
うん、
トップ5は、
うん、
アドマチック天国並みにざっくりとした。うん、じゃあ、例えば、
うん、
大阪梅田のトップ30って言って、
うん、
お好み焼き激戦区とか、
うん、
大阪駅っていうぐらい。
広い、広いな。
第1位、不法、かっこ声優のでしょ。
そうやで。そんなもん僕の興味って言ったら。
すごい
いやだから
マジック天国並みなまとめ方で、すごい面白いな。
だから世間に興味ないって言ってるじゃないですか。